旧約聖書イザヤ書60章の17節から22節まで朗読いたします。私は青銅の代わりに金を、鉄の代わりに銀をもたらし、木の代わりに青銅を、石の代わりに鉄をもたらす。私があなたに与える命令は平和、あなたを支配するものは恵みの業。あなたの地は再び不法を耳にすることなく、破壊と崩壊は領土のうちから絶える。あなたの城壁は救いと、城門は栄誉と呼ばれる。太陽は再びあなたの昼を照らす光とならず、月の輝きがあなたを照らすこともない。主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。あなたの太陽は再び沈むことなく、あなたの月は欠けることがない。主があなたの永遠の光となる。あなたの嘆きの日々は終わる。あなたの民は皆主に従う者となり、常しえに地を継ぎ、私の植えた若木、私の手の技として輝きに包まれる。最も小さい者も千人となり、最も弱い者も強大な国となる。主なる私は時が来れば速やかに行う。イザヤ書60章の予言の言葉は、廃墟と化したままのエルサレムを前にした人たちに向けて与えられた幻であると言われます。ちょうど今ウクライナの町々が廃墟と化している、そんな様子が報道されています。あそこまで破壊されてしまいますと、町の再建というものは容易ではありません。かつてのにぎわいを取り戻すことができるのか、町が回復された様子を思い描くことは容易ではありません。バビロン軍によって破壊されたエルサレムの町も到底再建できるような状況ではありませんでした。神殿も王宮もまた城壁もすべて破壊されました。バビロンから解放されてエルサレムに戻ってきた人たちは、瓦礫の山と化したエルサレムを修復する、そのための建築資材もありませんでした。このイザヤ書を毎月1回読んでおりますけれども、先月読みました60章の9節には、遠くからやってきたタルシシュの船が金銀を運んでくる、そういう幻が語られていました。さらに11節には、エルサレムの城門から昼も夜も国々の富が運び入れられる、そんな様子が記されていました。廃墟と化した町を再建しようにも、その資材、その資金がなかったわけですけれども、思いがけない方法で主がそれを備えてくださる、そんな様子です。今日の箇所にはさらにこうあります。17節、私は青銅の代わりに金を、鉄の代わりに銀をもたらし、木の代わりに青銅を、石の代わりに鉄をもたらす。かつてならば青銅を使ったところに金を使うことができるように、鉄を使ったところに銀を使うことができるように、かつて 繁栄していましたエルサレムの様子、それをなんとか再建できればというふうに思い描いていましたけれども、それ以上のこと、願っていた以上のことを主が実現してくださる、そんな言葉です。聖堂の代わりに金、鉄の代わりに銀を使って建造物を装飾すれば華やかさが増し加わることでしょう。木の代わりに聖堂、石の代わりに鉄を用いれば建物の強度は格段に高まるはずです。単に元の状態を再現するということではなくて、それ以上のことを実現してくださる、そういう主の言葉です。このことはさらに17節の続きの言葉にも表れています。私があなたに与える命令は平和、あなたを支配するのするものは恵みの業。この言葉が何を意味しているのか少々、分かりにくいところがあります。新しく翻訳されました教会共同訳ではこのように訳しています。私は平和をあなたの管理者とし、正義をあなたの監督とする。だいぶこの翻訳の仕方が違っていますけれども、多くの翻訳がこちらの聖書教会共同訳の訳に近い訳し方をしています。主である神様が命令を与え支配するものを与えられるわけです。これが、管理者監督者というふうに、訳されます。この支配するものというのは、一度だけ命令が出されるとかということではなくてですね、管理者監督者として長く支配を及ぼすということです。その監督管理監督の基準となるのが平和であり正義である、こう言われるわけです。私たちが礼拝で用いております新共同訳聖書では、正義とか義という言葉をですね、たびたび恵みの業というふうに訳します。特にこのイザヤ書の中ではそのように訳しますけれども、ここでは正義というふうに訳した方が良いだろうと思われます。特にですね、今起こっていますウクライナのことを思い浮かべますと、平和と同時に正義が実現する、これが大切なことだと思わされます。単に戦闘をですね終わらせて、ある意味での平和を実現するというだけであるならば、ロシア軍に降伏してその支配に甘んじればそれで済むことになります。それでもある意味での平和は実現することになります。しかしそれでは正義が実現するということにはなりません。ウクライナの人たちの主権や自由は失われることになります。やはり平和と正義の両方が実現する必要があります。主は新たに建て上げるそのエルサレムにおいて平和と正義の両方が実現する社会を築き上げるようにさせられます。それは必ずしもかつてのエルサレムに実現していたものではありません。主はかつてのエルサレム以上のことを実現しようとされている。かつてのエルサレムの町を単に再現しようというのではない、それ以上のご支配を実現しようとされているわけです。そしてそれが実現するならば、18節、あなたの地は再び訃報を耳にすることなく、 破壊と崩壊は領土のうちから絶える。主が求められる平和と正義が実現するならば、もはや不法はなくなる、破壊崩壊はなくなる、あなたの地あなたの領土からなくなると言われます。むしろ18節の続きです。あなたの城壁は救い、城門は栄誉と呼ばれる。町を囲むその城壁、かつてバビロン軍によって破壊されたあの城壁は救いと呼ばれます。どれほどの敵が現れたとしても、その侵入を完全に防ぐことができる救いとなるわけです。町の門、城門は栄誉と呼ばれます。ただ守るだけなのではない、それ以上の栄誉を与える、そんな存在となります。このような描写はですね、どこかあまりにもこう理想的と言いますか、理想郷のことを語っているように思います。現実の世界に実現するとは思えない、そんな描写です。実際歴史の中でエルサレムはバビロンから帰ってきた人たちによって再建されましたけれども、ここで語られているような理想郷が出来上がったというわけではありません。19節からはさらにですね、その理想郷的な色合いが強くなります。19節、太陽は再びあなたの昼を照らす光とならず、月の輝きがあなたを照らすこともない、主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられ。太陽や月が必要なくなる、そんな様子です。主が常しえの光、あなたの輝きとなってくださるので、もう太陽や月に照らされる必要さえなくなると言われます。これがですね、私たちが生きていますこの現実の中で起こるということは今のところ起こっていない。エルサレムが再建された後もですね、ここまでのことは起こっておりません。しかしここに記された様子というのは、どこかで読んだことがある、そういうことをですね思い出される方もいらっしゃるのではないかと思います。新約聖書のヨハネの黙示録に、これとよく似たことが記されています。ヨハネの黙示録の21章です。後ろの方の新約聖書の終わりの方になりますけれども、前のプロジェクターにも表示しておりますので、どうぞそちらもご覧ください。ヨハネの黙示録の21章の23節に、このようなことが記されております。この都にはそれを照らす太陽も月も必要でない。神の栄光が都を照らしており、子羊が都の明かりだからである。イエス・キリストが再び来られる、その終わりの時、終わりの時にですね、新しいエルサレムが現れる、新しい天と地が現れて、新しいエルサレムが現れる様子が黙示録の21章に記されてまいります。この都、新しいエルサレムには太陽も月も必要でないとあります。神の栄光が都を照らしているからです。また子羊も明かりだと言われます。この子羊というのはイエス・キリストです。十字架にかけられ、ほふられた 子羊、このお方がこのここで子羊というふうにイエス・キリストのことが呼ばれています。子羊イエス・キリストも都の光となられる、そのゆえにですね、太陽も月も必要でないと言われます。また同じヨハネの黙示録の続きのところ22章の5節にもこのようにあります。22章の5節、もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない、神である主がしもべたちを照らし、彼らは世々限りなく統治するからである。神である主が照らしてくださる、もはや灯火の光も太陽の光もいらない、そのように主が照らしてくださるということです。さらに言われていますのは、もはや夜がなくなるということです。もはや夜がなくなる、イザヤ書にも実は同じようなことが記されていました。イザヤ書の方に戻りたいと思います。60章の20節です。先ほどの続きのところになりますが、60章20節、あなたの太陽は再び沈むことなく、あなたの月は欠けることがない、主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆きの日々は終わる。あなたの太陽、あなたの月が沈んだり欠けることがない、もう暗闇に悩まされる夜は来ないわけです。なぜならば主が照らすべき光として、あなたの永遠の光となってください、永遠に照らし続けてくださるからです。主が永遠の光となってくださる、その時あなたの嘆きの日々は終わるとあります。もはや悲しみも嘆きも老苦もない、そういう日々がやってくることになります。ヨハネの黙示録はこのイザヤ書に記されたこの60章の言葉を下敷きにしながら、終わりの日に起こることをさらに明瞭に書き記しています。イザヤ書60章に記されたことは、終わりの日に完全な形で実現することになります。文字通り余すことなく実現することになるでしょう。イザヤ書はさらにその様子を詳しく語っていきます。21節、あなたの民は皆主に従う者となり、常しえに地を継ぎ、私の植えた若木、私の手の技として輝きに包まれる。新しいエルサレムの民は誰もが主に従う者となります。先ほど見ました17節には、平和と正義ということが命じられていました。まさしく正義を実行するものとなる、主に従うものと訳された言葉というのは、教会共同訳では正しきものと訳されます。主に従うものというのは要するに正義を実現する、正義を実行する正しきものであるわけです。正義がまた平和が管理者監督者として与えられましたけれども、まさにそれを体現する者たちがこのエルサレムの新しいエルサレムの住人となるわけです。新しくされた主の民は常しえに地を継ぎます。かつてエルサレムの民は主に従わず、偶像を礼拝し不義を繰り返しました。そのためにバビロン軍によって連れ去られ、捕囚とされました。与えられていた土地から追放されたわけです。 しかし今度は常しえに血を継ぎとあります。そこから抜き取られてしまうことはない、永遠に常しえにその地にその地を継ぐことができるわけです。そこに改めて若木として植えられます。そこで根を張り枝を伸ばして成長していくことになります。
長いのは赤い。
そして22節、最も小さいものも千人となり、最も弱いものも強大な国となる。最も小さいもの、最も弱いもの、こういうものたちというのはこの世の常識で考えれば近いうちに滅びてしまう、そんなものたちです。子孫など残すことができない、増やしていくことなど到底できないものたちです。エルサレムに帰ってきて瓦礫の山を目の前にした人たちは、自分たちこそ最も小さいもの、最も弱いものであると感じていたかもしれません。滅びてしまってもおかしくない、こう感じたのではないでしょうか。しかし最も小さいもの、最も弱いものでさえも千人となる。この千人と訳された言葉は士族というふうにも訳すことができる言葉です。一つの民を形成していくわけです。さらに強大な国にまでなると約束されています。このままでは滅びるに違いない、主の民としてこの共同体を主の民を保つことはできない、こう思っていた者たちに希望を与える言葉です。決して終わりではない、あなたは千人となり強大な国となる、こういう希望を与える言葉です。22節の続き、主なる私は時が来れば速やかに行う。ここで言われているのは、あなたたちが頑張っていればきっとこの幻が実現できる、こういうことなのではありません。そうではなくて、あなたたちを超えたもの、私たちを超えた大きな力を持っていらっしゃるお方、このお方によって時が来れば速やかに実行されることとして約束されています。もはや自分たちでは廃墟となった町を再建することができない、そう感じている者たちに対してこの幻が与えられました。希望を失ってもう歩く気力さえ残っていない、そんな絶望の中にある人たちに対して遠くに輝く希望の光を与えた言葉です。来週の日曜日はイースターです。私たちの教会ではイースター記念礼拝を行います。このイースターの前にはイエス・キリストというお方の死があります。十字架の上で殺される、殺され葬られ、そういう完全な死という絶望があります。もはや希望の光が残っていない、そんな暗闇があります。しかしこの死という完全な絶望にさえも勝利し、希望の光、常しえの光を与えられたのが私たちの救い主イエス・キリストであり、 このお方の復活です。そして死という絶望から復活されたイエス・キリストが再びこの世界に来られる時には、今日の箇所に記された新しいエルサレムのその理想郷が実現することになります。神の国の完成です。私たちはこの新しいエルサレムがいつ実現するのか、それを知ることはできません。しかし時が来れば速やかに実現されることになります。それがいつなのかは分かりません。いつなのかは分かりませんけれども、必ず実現する、必ず実現するということだけは分かっています。私たちはこの実現に向かって歩みを進めています。目の前にある現実、それを見ますと、そんな新しいエルサレムに向かっているとは思えないかもしれません。ウクライナの惨状を見ますと、ますますそんな気持ちにさせられます。日本の状況も決して簡単ではありません。私たちの生活も理想郷とは程遠いものです。教会の状況を見てもなかなか厳しい現実があります。しかしそれでも主は私たちに希望の光を見せてくださいました。この新しいエルサレムという理想郷、ここに向かっているのだ、いるのだと示してくださいました。聖堂の代わりに金を、鉄の代わりに銀を、木の代わりに聖堂を、石の代わりに鉄を用いる、私たちが思い描く以上の理想郷に向かっているのだと教えてくださいました。そこでは平和と正義が完全に支配しています。そこでは太陽や月ではなく主ご自身が常しえの光として私たちを照らしてくださいます。黙示録の言葉によれば、神と子羊イエス・キリストの栄光が私たちを照らすことになります。もはやそこから引き抜かれて他の地に追い出されるということはありません。常しえにその地を受け継ぎます。常しえにそこで成長し、もはや滅び去ることがありません。滅び去ると思われた最も小さいもの、最も弱いものでさえも力強く成長することになります。この理想郷、神の国の完成に向かって私たちは歩んでいます。目の前の現実がどれほどこの理想郷とかけ離れていたとしても、私たちは目を上げて主の約束の言葉に信頼を置きたいと願います。主は時が来れば速やかに約束を実現してくださるお方です。お祈りをいたします。私たちの神である主よ、あなたの約束の言葉を感謝いたします。廃墟となったエルサレムを前にして、言葉を失うイスラエルの人々と同じように、私たちも現実を前にして言葉を失い、希望を失ってしまうことがあります。ウクライナの惨状はまさにそのような出来事として、ウクライナの人々の言葉を失わせていることでしょう。主よ、どうぞ憐れんでください。主よ、あなたがこのような私たちにあなたの光をもたらす希望の言葉を与えてくださっていますことを感謝いたします。私たちの思い描くものを超えて あなたが実現してくださる理想に私たちの目を向けさせてください。あなたが共にいて太陽も必要ないほどに私たちを照らしてくださる新しいエルサレムへと私たちが着実に向かっている、そのことを私たちの心に深く刻んでください。日本の教会も小さな群れであります。最も小さいもの、最も弱いものと呼んでもおかしくない存在です。そんな私たちにさえも滅びではなく若木からの大きな成長を約束してくださっていますことを感謝いたします。どうぞ速やかにあなたの御業を実行してください。死という完全な絶望でさえも希望へと変えてしまわれた、ほふられた子羊、復活の主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。共に主を賛美しましょう。ご無理のない